で今ちょうどそのチュミの、まあ、お弟子さんになるんですかね、教え子でライザーさんの話も出ましたけど、まさに北川圭介さんはアメリカでそのライザー梅本さんの、事務所にも行かれていたという、なんかそういうこうつながりもあるかと思いますので、北川さんがアメリカ行かれた頃の話をぜひお聞きください。
はい、はい、よろしくお願いします。私は、まあ、大学は名古屋の今教鞭取っている名古屋工業大学を、まあ、出身も名古屋ということもあって、まあ、実家から通える範囲で行きたいなと思ってたので、名古屋工業大学に入って、でその後修士課程博士課程を経て今大学の教員として、着任しています。で今12年目ですね、教員としては結構もう長くなっちゃったんですけど、研究室も10年目ですね。で、その、まあ、名古屋工業大学に関して言いますと、さっきの歴史の話からすると、官立の建築系の教育機関としては東京大学の次に、できた古い大学で、最初鈴木定治さんという、まあ、東大卒の、建築家の方が来てですね、まあ、その当時の名古屋界隈の建築物って大体鈴木定治さんか、もしくは武田剛一さんが、京都高専京大に行く前に、名古屋工業大学の学長、まあ、当時は校長と言いましたけど校長されてたんですね。なので、まあ、今でも名古屋ってこうその当時の東大卒の建築家の方の、作品がいっぱい残ってるっていう状況ですね。で私自身がまあ大学入って、まあ、もともと建築の方の道に行くというよりもどちらかというと実家の、まあ、和菓子屋を継ぎたかったというのがちょっと強かったので、和菓子屋学ぶ前にあのなんか一番近い分野って何かなというふうに、まあ、本当高校の夏休み高校3年生の夏休みぐらいまでずっとどういう分野に進もうかってあんまり考えてなくて、で京都の和菓子屋巡りばっかりやってたんですね、茶室巡りとか。でその時に建築もちょっと触れたこともあるんですが、大学のこの学科をずっと見てみるとその中で一番和菓子に近いものっていうとやっぱりまあ調理とか家政科とかそういうのがあったんですけど、男の人は残念ながら入れないかったんですよ当時は。でまあ、どうしようかなと思ったときに、まあ、和菓子というか、まあ、和菓子でしょうね、に一番近い分野って学科でいうと何なのかなっていろいろ考えたときに、まあ、例えば歴史もあって、やっぱり形を作り得ないといけないので構造的なものももちろんありますし、マテリアルも大事ですし、製法も大事ですし、まあ、全てがこう建築って関わってくるのかなと思ったんですね。人間のこうね、口の中に最終的に入っていくわけですから、人との関わりっていう意味でもやっぱり建築って人が、まあ、やっぱり存在し得るわけですから、そういった意味で一番近いかなと思って、まあ、建築入ったところなんですね。でその後に、まあ、和菓子屋やろうと思ってたんですが、結果的にですね、まあ、大学入っていろいろ授業を受けてると、その140年ぐらいですよね、東大ができて、建築学ができてから、その当時からの、まあ、流れなのかもしれませんし、最初テクノロジーから始まったって今日最初お話ありましたけれども、まあ、大学ってもっと自由にいろいろこうマテリアルの新しい開発であったり、歴史をもう一度改めてこう解釈し直すきっかけが授業中得られたりとか、まあ、自分がもっともっと参画してこう教育って受ける場所だと思ってたんですよ。大学って全然こう私の実家に大学というボキャブラリーはなかったのでほとんどで、もうずっと父親もずっと修行してましたからね、15で。で、そういう中で大学入った時にそのテクノロジー的な方面ですよねがだいぶこう言ってみれば教科書的に出来上がっている環境の中で、まあ、授業を受けていくので、言ってみればまあ、高校まで受けてたその参考書や教科書があるような講義形式が比較的多い。でその中でもまあ設計製図というのもあるんですけれども、もう少しこう自由にというか自分から一人一人の学生の価値観をもっと尊重したような形で作品作りであったり何か将来的にも建築を もし作るとすればそういうことをやりたいなってずっと考えてきたんですね。でそういう中でまあ修士課程進んで博士課程進んでその中でまあ海外の方に行こうと思った一つのきっかけが、まあ、デコンストラクティビズムですね。ちょうど熊さんが渡られた頃ですかね、デコンストラクティビズム85からそうですかね、88ぐらいですかね。ニューヨークの近代美術館というところで脱構築の建築課程というのがあって、でその時に、まあ、例えば今はもう、ね、こう世界を引っ張る建築家としてレム・コールハスも参画してバナのチュミももちろんザハハディダも入って、まあ、もう一度建築をこう、 根源的なところから解釈し直すことで新しい建築のこう可能性をみんなでこう議論し合って形にしていこうという一つの大きなきっかけだったと思ったんですね。でそういう流れをまあ見てまあ、その流れ自体は 大学入る前だったんですけども、その、次のステップとして先ほど そのコロンビア大学の AAD の例えばジシーライザーであったりハニーラシッドであったりグレクリンだったり、まあ、そういった人たちの、まあ、建築論をですね、まだ当時彼らまだ実作そんなに大きなものはなかったものですから、ただ建築どちらかというとジシーライザーも建築家というよりも建築思想家とか建築論者とかですね、そういった方向で評価されてた時代だったので、まあ、1999年だったんですけども、まあ単身ですね、全然コンタクトも取ってなかったんですけど、突然ジシーライザーの事務所、まあ、訪問してで、まあ、1年ぐらいずっとそこで勉強させてもらい、事務所で実務もまあ経験させてもらいながら、お昼ご飯になるとパスタ食べながらですね、ジシライザーパスタのその硬さとか、なんて言うんでしょうね、味の深みとか、なんでしょうね、胡椒はどういうふうに振ると一番美味しいのかとか、高いところから振った方がいいのか低いところから振った方がいいのかとか、そういう話をずっといっぱいしてくれるわけですよ。七日さん呆れてんですよね、横でね。ジシライザーそういうことをずっとこう語ってくれて、でそういう中に建築をね、僕がちょうどそういうのを興味持ってた紐解く一つのきっかけがあったんだなと思って、で今もそういう考えでちょっといろいろ取り組めたらいいなと思ってやってるんですね。でそういう中でさっき熊さんの話の中にあったその G30 ですとかデジタルファブリケーションとか、そういうのでちょうど小渕祐介さんですね、こちらの特任准教授されてる、で小渕さんとはもうかれこれ10年前にニューヨークでちょうど小渕さんがプリンストン大学の大学に出られてライザー梅本に1年ぐらいいらっしゃったんですね。でその時にちょうど2つ3つ一緒にプロジェクト一緒にもうずっと やらせてもらったことがあって、でその時からその小渕さんの一つの考えとして、素材から実験的にこう作っていくという、素材のこう調合を変えることで、建築のフォーム自体は最終的に絶対変わるはずだという考えなんですよね。例えば同じ雲が、巣を作るときでも、まあ、日本の、まあ、北の方にいる雲と下の方にいる雲がまた同じ種ですよね、同じ種の雲が同じ巣を作ろうとしても違う巣ができるはずだというような考え方を持っているんですよ。こう言葉の上では、一つの定義されたものかもしれないけれど、状況が変わることで、出来上がってくるものも変わるというような考え方ですよね。でそれって、まあ、まさにこう大学入ってから、一人一人のこう物への価値観なんかもそうですけど、創作に対する思想もなんかもそうだと思いますが、そういうものがすごく現れてて、非常にこうなんていうかね、実験的にある意味実践的に、マテリアルから全ての形を作っていくトライアルずっと繰り返すスタジオを G30 としてやられてるっていうのは、今としてはまあもしねその時あったら行ってみたかったなというようなあれは受けてますけどね。でどうでしょうね、まあ、私もその大学としては古い大学で、辰野金吾さんのまあなんか流れを多分受けた鈴木定治さんがまあ初代学科長でずっとついて、ずっとまあその流れにあって、で大学で教えてるとやっぱりこうでしょうね、テクノロジーにやっぱり呪縛ってあるのかな。辰野金吾さんがそのデザインと計画とか歴史とかを、まあ、ある意味黒川さん言うと一級じゃないかもしれないけどとおっしゃったけど、それを統合したところがひょっとすると日本に限らずかな、どうか分かりませんけど、建築教育の一つの大きなきっかけだったと思うんですよね。それをズバリと衣装、まあ、つまりデザインとテクノロジーをひょっとしたら分けた教育であれば、また違った流れってやっぱりあったと思うんですよね。海外でそうですよね、建築学科とまた別で構造の学科があったりしますよね。どうでしょうね、そういったところでなんていうか呪縛ってあると思うんですけど、テクノロジーとデザインをこう一緒にしてきた140年前ですかの流れを、影響って今に至るまで大きかったけど、でも G30 ってそういうのをちょっと、逸脱するというか、ちょっと呪縛から解き放たれるかのようにスタジオのこう進行をずっとやってると思うんですけど、いかがでしょうかね。
あ、ちょっといいですか。そうですね、でもなんかこう日本の建築って結構変な学科じゃないですか。なんかやっぱりこうそれはまあやっぱそれもまあなんかこうまあ東大がいいのか悪いのかが原因で、やっぱりその ね、あの佐野俊方さんなんかは要するにその建築っていうのは別にアーキテクチャの訳語じゃなくて、その家を建てるというか建物を作るのにやっぱ人の生命を守るたのが建物であって、そのためには構造も必要だとか、でその後環境が出て環境工学が出てくると、要するに他だと機械工学とか土木にあるものが全部その建築建物を作るっていう一点が共通してるから中で全部こう抱えているところがあって、でなんか多分分断するとテクノロジーそれと分けないからいいっていうふうに言うんだけど、逆に言うとだからなんか建物っていう枠の中でぴっちりこう枠になっちゃってて、例えば構造だったらば本当にテクノロジーだけ見たら例えば土木の構造も建築の構造も多少こうもちろん共通するところもあるし、あるいはもっとちっちゃい家具の構造も共通するかもしれないとか、なんか中でこうよくね日本はなんかこう構造とかそれが一緒だからいいっていうけど、だから逆になんか建物っていう妙な枠で一緒になってて、それがだから例えばさっきのジェシー・ライザーのにしても、でも別にその衣装とか材料にしても別に建物っていうだけで枠になってるわけじゃないよっていう多分教えだと思うんですよね。だから多分その今熊田先生がやってらっしゃることもそういうやっぱりこう融通性みたいなところとなんか近いのかなと思いつつ、すいません余計なことを入って
あの僕らがやってるパビリオンって建築じゃないから気楽にできるんだよだから建築にしなきゃいけないと思うとすごい制約が大きいじゃない。でも建築学科っていうのは建築しなきゃいけない学科だってことに一応なってるところが少しそれがアメリカの構造と違うよね。
今さっき僕わざと建物って言葉使ったんですけど、多分その建築しなきゃいけない建物しなきゃいけない学科だと思ってるんですよね。建築アーキテクチャーと別にビルディングって別物ですよね。当然アーキテクチャーって抽象的な概念なんで、別に建物だけがアーキテクチャー、ビルディングだけがアーキテクチャーじゃないんだけれども、なぜか今なんか熊先生おっしゃってなんか建物をしなきゃいけないっていうようなところがあって、でも別にアーキテクチャーって考えたらパビリオンもアーキテクチャーかもしれないし、まあ和菓子もアーキテクチャーかもしれないしみたいな、だからそこがやっぱりあの建築って言葉の持ってるちょっと妙な魔力というかダブルミーニングになってるんで、なんか微妙にこう制約になってるところがある。
どうですか、
そうです中村君。
まあ、そのだから建築学科にはよくその意匠系 VS 意匠系じゃあその他の系っていうのがどこの大学にもあると思うんですけど、ありますよねなんとなく。でもいやだからデザイン VS、まあ、その他の系っていうで、まあそれはもちろん別に仲が悪いわけじゃないんだけども、まあなんとなくそういう壁がないわけではないとで、まあだから僕らはデザインのを専門にしてるから、まあだから僕らがデザインを中心にしましょうっていうことがちょっと正当性があるかどうかわかんないんですけど、でも大地さんとかがよく言ってるのはまあ建築を作るためにはまあ最終的にデザインとして出来上がるわけで、そのデザインの過程の中でまあ構造をやるとか、そのデザインをする中で材料とそのデザインの関係を調べるみたいな話で、まあ全てがデザインが軸にあるべきだと大内先生がおっしゃっていて、まあ我々もそういう話をよくするんですが、だからまあそれには完全に同意で、でまあそういうことをじゃあどうやって教育するかっていうと、まあ多分まあ難しいんですけど、唯一可能性があるのはそのプロジェクトベースで、やっていくと、まあ、要はプロジェクトに取り組むことで、じゃあこの構造どうしよう、材料どうしよう、環境的にはどうしようっていうのをやっていくということを、まあ、やらないと、ダメかなと、まあ、だから、なんとかな、まともな言い方かわかんないですけど、まあプロジェクトベースラーニングですかね、うん、まあ、そういうことで、とにかく、まあ、研究室では、まあ、とにかくコンペ、ワークショップパビリオン作りみたいなことをもうとにかく、プロジェクトベースでどんどんやっていくということをやってますね。で、まあそれに加えて言えばそれを本当はもうちょっと理論化するとか多少その復習する時間あるいはまあちょっと時間をかけてまあいろいろスタディをする時間があればまあいいんですけども、まあ、良くも悪くも熊研究室の特徴としてはなんかとにかくスピードを持ってバンバン進めていくと、だからもう本当 ちょっと前に安田プロジェクトを思い出すまでもなく、もう次のプロジェクトどんどん進んでいて、まあ、それに学生たちを集めてバンバン進めていくと。じゃあこのプロジェクトではこうしようっていうことをやってます。で、まあ、それはこの、あの熊の特徴でもあると思うんですけども、そのある、まあ、一つの理論があってそれを適用していくというよりは、その状況やプロジェクト、サイト、まあ、パビリオンならパビリオンに、で例えば使える材料はどうしようとかいうことからスタートして、でその状況によって全然もう答えも違ってくると。だからあの前のプロジェクトではこういうこと言ったじゃないですかみたいなことがよく起きるんですけどもあの でもそういうことでどんどん、じゃあこういう時にはこういう考え方をするんだなとか、こういう時にはこういう解決策があると、こういう時はこういうの NG なんだなみたいなことを、まあ、何度もやっていかないと全然あの把握できないというか、それはなんか授業でこういう時はこういうふうにするんだよっていう教えられるようなものではまあない気もしますね。だからまあプロジェクトをやると、しかもそのプロジェクトが一つではなくて、いろんな状況でこうやり進めていかないとまあできないというか、まあ、ということで、とにかくまあ研究室なんかのスピード感を持ってたくさんのプロジェクトをみんなでやっていくというようなことをなんか今スタイルとしてやってるんだと思いますね。はい。まあ、学生40人ぐらいですね。で、そうです。で、東大はその1学年3人なんですよ。で、4年生が3人、M1 が3人、で、M2 が3人なんですけど、ドクターの学生が多いっていうのと、まあ、留学生がいろいろいて、で、それでなんかよくわかんないんですが、こう、外人ばっかりの40人の集団ってなって、日本人は本当10人ぐらいなんですね。で、日本語喋れる人が、まあ、それ、まあ、半分ぐらい。残りの半分ぐらいも完全に英語とかで、各国から来ている人たちをまあ相手にしてやってると。まあ、そうすると、こう、プロジェクトでいろんなやり方とかも全然違って、なかなかまとめるのは大変なんですけども、はい、って言ってますね。
熊先生、そういう形で、こう、研究室やられて、こう、意外にここら辺がいけるなとか、あるいは意外とこういうところがうまくいかないんだなとか、そのやってみてこう、つまり大学の研究室っていう枠の中で、そういう中で、まあ、今みたいなことを動かしてみて、こう発見とか意外性っていうのはいかがですか、ありますでしょうか。
それはね、割と外国の人間はに対して門戸は広いね。広くしてるのは意図的、僕のその事務所 の経験から言ってもね、外国の人間がチームに入るときとね、日本人だけでやったときってね、やっぱ空気感がちょっと違うんだよな。で、日本人だけで やったときっていうのはさ、やっぱりその同じバックグラウンドから出てきてるからさ、やっぱり意外に遠慮するわけよ。でも違うバックグラウンドの人間がさ、デザイン言うときってさ、割と恥ずかしくなくて、なんか優劣の問題じゃなくて、これはバックグラウンドが違うからこうなんだって、お互いに納得し合えるところがあるからさ、あんま恥ずかしくない、その空気がね、ちょっとね、緊張感が変わるんだよね。違うことを喋るって緊張感あるけれども、ある意味でもっとリラックスして、なんかその全体が一種の、その、まあ、エクスチェンジの場所だ。だから作品が最終目標であると同時に、ここのディスカッション自身がエクスチェンジしての場所だみたいな空気が作れるから、ああ、これってこれからのデザインにとって結構いい秘密じゃないかなと、なんじゃないかと思って、それで研究室の中もそういう空気をなるべく作ろうとしてるわけなんだよね。
でもなんかすごく、あ、なるほど、大事なことですよね。私は吉坂隆正っていう、まあ、早稲田の先生もやってて、建築家の、まあ、コルビュジエの弟子として知られてる彼について、まあ、一応なんか調べて本を書いたんですけども、その時にすごくまあ、いろんな人にインタビューして面白かったのは、吉坂さんって要するにいろんな羊の人をわざと入れる、まあ、富田玲子さんなんかは、まあ、丹下さんのところにいて、どうも自分は丹下さんと合わなそうだっていうんで、まあ、吉坂さんと来たし、 竹ジュニアは東北大から来てるし、まあ、それからまあ現場の叩き上げみたいな人もいるし、だからあれはなんか意図的に多分バックグラウンドの違う人を入れていて、つまり大事なのはその作品とか、まあ、形そのものがどれだけ強度を持つというかいいものが残るかであって、でそれをやっぱり多分屈託なく作品に対してものに対して言える環境を、でもあれ吉坂さんはほとんど何も設計してないんですけど、ただそういう状況を作るようにしたのは明らかに吉坂さん で今は確かにそれが、まあ、あの時はどうしても国内だけになってしまう、あでもまあ各中端さんとか台湾の人も来て、だからまあ造設計集団が台湾で仕事してますし、まあ、だからその意味ではあの時の最大の振れ幅で多分チームというか研究室とか集めてるっていうのが作品につながってるっていう意味で、確かにその今だとその外国の方も含めて入れるっていうのはそういうその人的な関係ではなくて、まあ、実際のモノベースでちゃんとあれアイデアを話しますっていう雰囲気に変えるっていうところでつながってるんだなと思って今すごく腑に落ちました。
先ほど中村さんの方から熊研究室の中ですごいスピード感があると、いろんなプロジェクトが同時にこう動いているんだと思うんですけども、実際、熊研究室で、まあ、パビリオン茶室的なこうパビリオンを作ったり、それからアーバンデザインのコンペいろいろされているかと、そういう話もあったんですが、実際他にどういう物事が、まあ、話ができる範囲で構いませんので動いているのかぜひ教えていただきたいなと思ったんですけども、
今、動いているのは、まあ、一つイタリアでコンペ、大きなコンホールのコンペがあるというのが、まあ、やっていますね。それはもうイタリアの向こうの協力会社もたくさんいて、で、まあ、ディベロッパーみたいな人がいて、でそのみんなでチームで出すというようなもので、なんかうちの研究室のイタリア人スタッフ2人、あ、イタリア人スタッフというか学生が1人と研究員が1人いるんですが、その2人と、まあ、僕らとあとが学生のでやってます。でもそれはもう本当毎日エンジニアとスカイプミーティングしながらやってますね、はい。でそういうあとは、まあ、ちょっと今ちょっと止まっちゃって、まあ、止まってるというか国慶節で中国がストップしているので、ちょっと休憩中ですけど、都市計画のプロジェクト、あじゃね、それはやったじゃない、お寺のプロジェクトですね、繁盛でお寺の、新しいお寺を作るっていうプロジェクトをやってます。まあ、現代的なお寺を作るという。で、でちょっと前までやってたのは、蘇州の方でマスタープランのプロジェクトをや計画をしてましたね。あれはまだ続いているんですよね、一応は。でちょっと今その修正案を出したりとかいうことをしてます。で、まあ、夏にはパビリオンを作ったのが一つで、あとはなんだモナコとかで、まあ、集合住宅を作るコンペがあったりとか、まあ、あとワークショップ今学生たちが行ってますけど、でクロアチアに行ってますね、はい。
クロアチアのはクロアチアのはね、慶応の、僕東大に来る前に、7年間ぐらい慶応の理工学部のシステムデザイン工学ってところで教えてたんだけど、その僕の後に入ったのがダルコ・ラドビッチっていう先生で、いや知ってる、うん、それでそのラドコ・ラドビッチも彼はそういう意味での、 そのエクスチェンジのすごい才能があるわけよそれでもともと、まあ、ちょっとじゃその余談で、それていくと、彼は元はユーゴ出身だから国がなくなってユーゴからメルボルン大学に移って、メルボルン大学の都市計画の方の先生してて、で東大の都市高に、1年間客員研究員かなんかで来たんだよね。それで都市高に客員研究員で来てる時に、なんかサステナビリティのシンポジウムで知り合って、それですごく面白かったんですよ。でそれはやっぱりその国がない人間独特のなんかさ、もう国には頼らないっていう感じであって、自分で世界のネットワークを作ろうとしてるから、メルボルンの ネットワークも、あとバルセロナの都市計画の連中とか、あとシンガポール大学の連中とか、そういう連中とネットワークを作って言ってた。そのやり方がすごい面白かったから、慶応の僕の後 の どんな人がいいかっていう名前何人か出して中に彼の名前を出したのね。それでそしたらでも日本語喋れないんだよ日本語喋れないからさ大丈夫かなって、まさか彼選ばれることはないだろうなっていう感じもあったんですが、で慶応は逆にやっぱり国際化スコーってすごい意識があったから、ラドビッチがそこで選ばれたわけですよ。それで、そのラドビッチが僕がこっち来た後もいろんなことを一緒にやろうよって言って、で彼は旧ユーゴで、けどその今回の今まさに学生たちが行ってやってるのはクロアチア のビスっていう VIS っていう島がね、ドブロニクとかスプリットってこう湾岸の綺麗なコースタルの綺麗な街があるんじゃない、そこからフェリーで2時間ぐらい乗ったイタリアとちょうど間ぐらいのところのすごい素敵な島があるんですねそれ でそこ でそれがさ今もしかしたら急激に観光化されて急激に増加するかもしれないし、あるいは もしかしたらば今そういう観光化と違う観光化の道があるかもしれないっていうんで、そのクロアチアの政府も結構研究資金を出してくれてるその島の未来について。でそれを世界のいくつかの大学から学生たちが来て一緒にその島の将来を考えるっていうワークショップに派遣されて、僕はだからちょうど昨日そこから帰ってきたばっかし で瀬島さんも4日に行くとか言ってたの、4日って、行って話してるとか言って、まあ、そういう場所に学生が今行ってるんですよね。
に世界的ないろんなプロジェクトが同時進行しているみたいで、そう本当にすごい面白い、状況があるなと思います。多分これ聞いた学生とかはすごい羨ましくなってなるだと思うんですけども、
行きたくなる。俺は泳いできたもん先水めちゃめちゃ綺麗で
素晴らしい。ちょっとこのさっきの話で少し PBL の話も出た時思い出したんですけども、3年前ですね、建築教育国際会議っていうのがちょうど東大で行われて、まあ、南波先生がいらっしゃった時に安倍先生と、組まれて日本とアメリカとヨーロッパのいろんな先生が来られた時にアレハンドロ・ザイラポロさんが日本のその過去の建築教育を3つの分野にこう分けていて、それがその見習いと、それあとはちょっと見せていただきたいんですけど、すいません、見習いとポリテクニックとリベラルアーツという、要するにそのアトリエとそれから専門教育とそれから教養の教育という3つに分けていたの、これがなんかすごく分かりやすいなと思う。確かに、まあ、建築の教育やるといったら、まあ、東大もそうかもしれません、そうですけども、教養があってで専門があって、あとやっぱり実施 そのアトリエに入って見習い的なことを、さっき奴隷だという話もありましたけど、そういうこともやると、その3つの軸に考えると分かりやすいなと思ったんですけども、これでいうとそのPBL とかそれから、まあ、熊県でやってることはどういうその中でどういう位置づけになるのかとか、多分その PBL っていうのは実際にはアトリエベース的なところかなと思ったんですけども、熊先生から見られてそのアレハンドロ・ザイラポロさん の分類っていうのはどういうふうに見られるでしょうか。それは過去の教育を分類するっていう方向でお話をされてたはずなんですが、まあ、未来の教育だとじゃあこの3つはどういうふうに関係性を取っていくのか、それとも違う方向性があるのか、そのあたりがすごく興味深いなと思ってお話を聞いてたんですけども、熊先生が見られていかがでしょうか。